おはようございます。武田鉄矢です。
おはようございます。水谷香菜です。
中高校生の皆さんがこれからの世界を背負っていくわけですから、
はい、
コロナの体験から学べるものは一体何だろうということで、これは岩田健太郎さんなる若き医師、2009年豚と鳥と人に感染するインフルエンザの合体がメキシコに出現した。豚と鳥と人に感染するインフルエンザ、この合体版が、これは世界中をこの時もパニックに陥れたようで、死亡率 6%。 すごいですね。100人中6人死ぬ。恐ろしいでしょ、う
ん、はい。
で、日本はメキシコ、カナダ、アメリカ、そこをビタッと抑えまして、入国者を入れずに水際で止めた。ところが、驚くべきことがここでも起こってるんです、
はい。
今度のコロナでもあるんでしょうけど、水際ってのがかなりあやふやなんだね。
うん、
その病が流行ってるところからの入国者を止めたんですが、接触もないのに神戸の中学生がかかっちゃった、
うん、
ウイルスというのはあの火災と同じで火の粉のように虚空を飛ぶのではないかっていう、うん、ようなことも考えられておりまして、それがほとんど接触のない地方都市に飛び火したという。これは私の説でありますが、ルパード・シェルドレイクの携帯共鳴って知ってる？
わかりません。
携帯共鳴っていうのは、
はい、
過去の思想とか行動とか人のに起こった出来事が時空を超えて突然発生するっていう。101匹目の猿、知らないか？
わかんない。
100匹の猿がいて、101匹目が、リンゴを洗って食い始めた。海水で。
はい、
そうすると、塩味がするね、うまいんだよ。
うん、
その101匹目の猿の思いつきが、空間を飛び越えて、日本の宮崎だったかな、赤島っていう島で、猿が芋洗いを始めたら、
うん、
同時期にバリの猿が芋洗い始めた。塩水で。
へ
ー。で、これは音叉の音と同じで、携帯共鳴、同じ形をしたものは、時空を超えて映っていく、
うん。
とある人物がテレビを考えた瞬間に、テレビを考えた人が歴史で後で調べ直すと、同時期に3人いたってな。テレビっていうシステムがあるじゃない。
うん、
あれまで考えている人がいて、テレビ思いついたっていう人が出た瞬間に、同じ特許を出した人が世界であと2人いたっていう。
へえ、それも携帯共鳴なんですか？
携帯共鳴の一種ではないかっていうことで、ウイルスもこの携帯共鳴があって、その形が生まれた瞬間に時空を超えて飛び火するのではないか。そんな風にしか考えられないね。
うん、
この大騒動はこの中学生をしてもう大問題になるわけですよね、
うん、
ところがですね、遠い国からやってきたメキシコ型のインフルエンザだと分かってその子を隔離するんですけど、
はい、
隔離した瞬間にですね、治っちゃったんですよ。
え、なんで？
分からないんです。
で、
とにかくもう一回数字をよく精査してみると分母が間違えてたんですよ。100分の6だと思ってたのが1000分の6だったんです。あ、ごめんなさい、1、10、100、1000万、ごめんなさい、分母が1万だったんです。
ほうほうほう。
つまり死亡率は 0.006% しかなかった。
あ、少なくなった。
うん。続いているじゃないですか、今日の感染者っていうの、
はい、
あれもあの数字だけでは何にも分かってないんだよ。あの分母がはっきりしないから、あの分子の数だけ見ても分からないの、
うん、
これを縦を見る、分母と分子を見ないと分からないっていうのと、はい、横を見る、横を見るって他国と比べて自国はっていう、
うん、
そういう縦横で疫病を見るという目を持ってくださいねって、うん、岩田健太郎さんなる若き医師おっしゃってます。でないと、あの自分だけの正しさで世界を見る、そんな嫌な大人にならないでねっていう、
はい、
で別の方で50代の平田織座さん、劇作家で演出家ですね、はい、有名な方ですね、
うん、
この方がおっしゃった、シンパシーはあるがエンパシーがない。シンパシーは同情による寄り添いの会話、
うん、
エンパシーとは違う価値観をすり合わせて判断すること、
うん、
前に行ったことあると思うんだ、カナに。あの、ニュースバラエティショーで司会者と医師の方とコメンテーターの方がうなずき合う番組ってあるよね。
はい。
司会の丸々さんが、うん、これ間違ってると思うんですよって言うと、お医者さんに振るとおっしゃる通り。
うん、
で、あの、別のコメンテーターの方に振ると、本当にね、その通りよって、
うん、
日本のニュースバラエティは、あまりにもシンパシー、同じ思いの人が同じ思いを寄せ集めてエンパシー、いや私はそうは思わない、
うんうんうん、
そのエンパシーによる討論が行われていないのではないかっていう、
はい、
演出家の織田さんがおっしゃる、
はい、
これはわかるよね、
うん、
みんなシンパシーが欲しいばっかりに語り合うもんだから、
うん、
不正確になっていくんですよ、
うん、
そういう意味であの若い方々、会話にはシンパシーとエンパシーがあって激しく対立するっていうことも正しさを見つけるためには大事な方法で、全員が全員うなずいてるっていうシンパシーは危機の時そんなに役に立つ語り合いではないということ、うん、この続きまた明日の笑い方の上で。